日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
早いものでね、もう1月も後半です。はい、寒い日が続きますが、皆さんは風邪などひいてないでしょうかね。私はちょっとだけひいてしまって、いますが、はい。仕事も遊びも健康あってのものですからね、気をつけてくださいね。今週はこの冬から春にかけての旅行に役立つ情報をお届けします。どうぞお楽しみに。
週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りします。
静かに。今日は宿題にしてたみんなのママについての作文を発表してもらいます。じゃあまずは加藤くん。
はい。うちのママは魔法使いみたいです。何かしようと思うと何でも見抜いちゃう。欲しいものを何も言っていないのに持ってきてくれる。どうしてママには離れてても思ってることが何でも伝わっちゃうんだろう。ママってマイミーヨみたいだ。
はい、先生。マイミーヨって何ですか？
それはブラザーの複合プリンター。新しくなったマイミーヨには無線プリントに加えて無線ファックスがつきました。これでもう電話回線から離れた場所でもワイヤレスでファックスが使える。リビングでも寝室でもどこからでも自由自在。無線プリントと無線ファックス、2つの無線のマイミーヨフリー。
離れててもつながってるなーって思いました。
ブラザー。
週刊日経トレンディ、今週は鉄道関連の話題をお届けします。
はい、年末年始鉄道を使って帰省や旅行した方、それから春休みに鉄道旅行を企画しているという方多いんじゃないでしょうか。
そうですね。
今週は鉄分の多い方必聴となっております。
鉄分ね。
はい、
はい。まず番組の前半は JR の人気列車についてです。
はい、鉄道ファンというと男性が多いイメージでしたけれども、今や鉄道好きの女子を鉄ガール。
鉄ガール、
鉄ガールってすごいです。
鉄子っていうのもありましたよね。鉄子
ってありましたよね。鉄道ファンの裾野がもう随分と広がったような気がします。
そうですよね。今まであんまり考えられなかったね、ところにもいろんなガール現象が起きてますもんね。はいはいはい。で、鉄道ファンが増える中ね、今人気を集めているのが、JR 各社が運行する豪華な夜行列車や特別仕様の観光列車なんですね。
はい。
JR 西日本の、豪華寝台特急トワイライトエクスプレスはね、乗車率 80% をキープ。これは大阪と札幌を結ぶ路線ですよね。
人気路線ですよね。
はい。
で、他にもですね、以前ご紹介した JR 九州の観光列車海幸山幸
ありましたね。
はい、これ交わっていいんですよね。
はい。
で、アクセスが大変な地域にもかかわらず、運転開始から1年経った今も乗車率 100% を超えていると。好調だそうです ね。
すごいですね。
こうした移動の過程自体を楽しむことに徹した列車というのは、国鉄時代の1960年に登場したお座敷列車が走りだそうですね。
そうなんですよ。あの畳敷きの、ね、和風の列車ということですよね。
すごい。
お座敷列車乗ったことありますか？
いや、ないんですよ。
で、その後もね、主に団体旅行向けのジョイフルトレインというのが次々と投入されたんですね。
はい。
ちょうど国鉄から民営化した頃から国内の、個人旅行が増え始めて、観光列車もグループや家族旅行向けにシフトしていきました。
はい。
で、この手の列車はね、座席がゆったりと配列されていて、景色を楽しめる大きな窓がついてたり、展望車を持っているというのが基本的なものなんですね。
はい。
で、90年代後半からは、景気の低迷、そして、少子高齢化による鉄道の利用が、減っちゃったということがありましてね。はい。その対策として観光というところが着目されたっていうことなんですね。五能線のリゾート白神っていうのを皮切りに、はい、周辺の観光をアピールして紙芝居のような、車内でのイベントというものにも力を入れてるんですね。その結果ね、リゾート白神自体の収入というのはそれほどでもないにしてもね、利用者の多くが首都圏から新幹線で来るという、ね、そういう効果というのは大きいんですよね。
こういった 観光列車は新幹線の開業ですとか、うん、特定の地域に観光客を誘致するいわゆるデスティネーションキャンペーンなどをきっかけにしてデビューするということが多いそうですね。
そうなんですね。今年3月の九州新幹線の全線開業ありますよね、
はい、
これに合わせて熊本や鹿児島といったね、南九州エリアでは指宿の玉手箱、うん、そして阿蘇ボーイという2つの、列車というのがね登場するんですね。
ネーミングがどちらも可愛らしいというか面白いですよ
ね、どっちも個性的なデザインで、うん、指宿の玉手箱の方は、はい、列車の左右で色が違うツートンカラーということ。これは指宿の竜宮伝説を意識してね、ドアが、開くたびにミスト状の水蒸気が噴出する予定なんですね。
玉手箱の煙のような演出ということなんですね。
そういうことですよね。
それは子供が喜びそうですけれども、ただドアから水蒸気が出るっていうことはずぶ濡れになったりしないんですかね。
どうなんでしょう
すごい乗ってみたいです、私も。
でもう一つのアソボーイという方はね、はい、犬のキャラクタークロちゃんっていうのをあしらっていて、丸々車両1両分を子供用のプレールームにしているんですね。小さい子供にも楽しんでもらうということで、将来の鉄道ファンを増やしたいというね、そういう、JR 九州の思いが込められているということですね。
やっぱり子供の頃に旅行に行った記憶ってずっと続きますもんね。
そうなんです、実はそれすごく大事で、その頃に経験したかどうかっていうので、大人になってやっぱり旅行が好きになるかとかね、そういうところに影響するんですって。
やっぱそうなんですね。鉄道ファンが乗りたい列車だけではなくて、列車自体が新たな鉄道ファンを育てるというような感じになるんでしょうかね。
そうですね。
小さいお子さんがいらっしゃる家族とかは、こういう移動中も遊べる列車ですと思い出がたくさん作れそうですよね、
はい。
さあ、そんな風に新たな列車が生まれる中、今年の春に復活する SL もあるそうですね。
そうなんです、SL はね、根強い人気ですから ね、JR 東日本では C61 系の蒸気機関車を新たに復元中です、この C61 は73年にね、引退するまで、特急ハツカリなどを、牽引していたものなんですね、でこの復元作業を映画監督の山田洋次さんが撮影していて、運転を始める春頃にはね、話題を集めそうですね。
寅さんの監督ですよね。
そうですね、
運行は高崎から水上横川で、こちらは今年の群馬のデスティネーションキャンペーンでも活躍しそうですね。でちなみにこの C61 は公園で展示されていたものが復活するそうです、
やはり人気は根強いですね。
鉄道のスター選手ですよね、
で JR 西日本の SL 山口号というのも、機関車トーマスの影響で小さな子どもたちにも、馴染みがあって、シルバー層には懐かしさを感じられるというふうに、幅広い人気なんですね。
実際 SL 列車というのは、お孫さんと乗りに来た年配客の姿をよく見かけるということですもんね、
ただね、こういったものデスティネーションキャンペーンというのが終わると、同時に列車の人気が失速してしまうということもよくあるようなんですね。継続的に持続的に発展するには、周辺の観光や新しいイベントというのが必要になってきますよね。
継続的にするため、
そのためには地元との連携というのが、鍵になってきます、
今後も鉄道列車がにぎわうためには、鉄道ファンを増やしたい JR と地域活性化を図る全国の観光地、この両者の足並みが揃うことというのが大切のようですね。
そうですね。ここまでは各地の観光列車などをご紹介してきたんですけども、今話題なのは何といってもね、新青森まで全線開通した東北新幹線ですよね。番組後半ではその東北新幹線と青森県の観光をピックアップします。どうぞお楽しみに。
はい、静かに。今日は宿題にしてたみんなのママについての作文を発表してもらいます。じゃあまずは加藤くん。
はい。うちのママは魔法使いみたいです。何かしようと思うと何でも見抜いちゃう。欲しいものを何も言っていないのに持ってきてくれる。どうしてママには離れてても思ってることが何でも伝わっちゃうんだろう。ママってマイミーヨみたいだ。
はい先生、マイミーヨって何ですか？
それはブラザーの複合プリンター。新しくなったマイミーヨには無線プリントに加えて無線ファックスが付きました。これでもう電話回線から離れた場所でもワイヤレスでファックスが使える。 リビングでも寝室でもどこからでも自由自在。無線プリントと無線ファックス、2つの無線のマイミーヨフリー。
離れててもつながってるなって思いました。
ブラザー。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は青森を探訪すると題してお伝えします。
はい、青森県は新幹線の開業で俄然注目を集めていますよね。
そうですね。
美味しいものもたくさんありますし、私もぜひ新幹線に乗って一度行きたいと思っているんです。編集長いかがですか？
私も同じです。実はね、あんまり東北っていうのって、そんなに頻繁に行ってないってことによく気づいてしまったんですね。
なかなかなんか行く機会が私もないかな。
私も、ね、北海道はパーンって行っちゃうんだけど、ここからその間の、ね、東北地方ってそんなにいっぱい行ったことないんですよね。そういう意味で、まあ、ぜひ、訪ねてみたい地域ではあるんですよね。
はい、
で東北新幹線は、ね、去年の12月に全線開通して、東京から新青森まで最短で3時間20分で行けるようになりましたよね。
すごいですね。
3月には新型車両のはやぶさがデビューして、さらに10分短縮します。
これまでの印象よりもぐっと青森が近くなった印象ですよね。
でもね、この新幹線の開業で首都圏との距離が縮まるということは、地方都市にとって必ずしもいいことばかりではないんです。
観光客が増えたり、首都圏への出張が楽になったり、いいことづくめのような気がしますけど、違うんですか？
そのね、首都圏へのアクセスというのが、良くなるという部分がポイントなんですね。首都圏から来る人が多くなるだけではなくて、その逆に地元の客を大都市の商業施設に、奪われるストロー効果というものの影響が懸念されてるんですね。
なるほど。
あと仙台のようなエリアからのビジネス客というのは、新幹線が伸びたことで日帰り出張が増える可能性もあるんですね。
滞在しないからお金が落ちないと。
そういうことなんです。でそのために青森では首都圏を中心に他の地域からの観光客を得ようとね、懸命なんですね。
ということはこれまで以上に観光に力を入れるということになりますよね。もともと観光資源は豊富にあるような気がしますけどね、その地域は。
ただ、青森観光にはいくつか弱点があるんですね。
はい。
これ有名な青森ねぶた祭りといったようなものね、ありますけども、これ夏祭りのある8月をピークに季節的な偏りが大きいんですね。特に寒さの厳しい冬場というのは観光客が少ないということですね。
そこは考えてませんでした。確かにね、年中遊びに行くという感じではないのかもしれませんね。
で青森市内のホテルはピークの時期を除けばね、宿泊客の多くは出張客なんですね。で宿泊施設も供給肩気味というふうになっていて、繁忙期以外は安値で安定して、しまってるんですね。そこでね、一昨年開業したリッチモンドホテル青森では、同じビルの飲食店の夕食をセットにした、1泊2日プランといったように、独自性のあるプランを増やしてビジネス客以外の集客に、知恵を絞っているというところなんですね。
これはいいプランですね。必ず1泊2日、なんか1泊2日すると得しそうな感じのイメージ持ちますね。
楽しいとかね、そこで何かがあるとか ね、
そう
ですよね。そういうふうに思わせる仕掛けですよね。
はい。
で新しい玄関口となる新青森駅というのもまだ発展途上なんですね。青森駅からおよそ4キロ離れた場所にあって、実は周囲には何もありませんという状況なんですよ。で不景気の影響もあって、ホテルなどはね、新幹線開業後の動きを見てから判断しようとしているようなんです。
そうですか。
あと、大規模な商業施設の出店というのも制限があるので、当面は寂しい駅前のままなんですね。
全線開通して明るい話題ばかりかななんて思っていましたけれども、いろんな問題も秘めてるんですね。
そうですね。でそういったことが あって、新幹線開業と同時に新青森駅の構内に観光客向けの商業施設というのがオープンしました。でここは青森旬みかんというんですけども、
旬みかんってみかん、果物のみかんではないです
ね。旬な旬に味に、館ですね。
可愛らしい名前またつけますね。
でこちらは青森県産の土産物がずらりというふうに集まってるんですね。でこの中で青森県物産振興協会が運営する青森北斎館新青森駅店にはね、青森の地酒を 100% 円で試飲できる自動販売機といった面白いのもあるんですね。
いやこれ写真見てみると、うん、一升瓶が並ぶ自動販売機になってるんですよ。初めて見ました、これ面白いですね、でこれボタンを押すとこう出てくるということですよね、またお土産物がずらりとたくさん並んでますし、イートインコーナーでは黒石つゆ焼きそばといったメニューもありますね、PQグルメ
はね、有名ですねこれはね、
で東京に戻る前にここでお土産を買ったり食べたりと、青森これ堪能できるんじゃないかな、ここ面
白い。いわゆるこれ駅中ってことになるんです
よね。そういうことですよね、
実はね今年はね駅中というのが注目だったりとかするんですね、一方でねこれまで青森観光の拠点だった青森駅、ですね、こちらは今後もにぎわいを維持できるか、そういう部分が非常に注目されているんですけども、その周辺に新しい施設が2つ登場しました。
2つも、
まず新幹線開業日にできた A ファクトリーですね、これベイサイドにあっておしゃれな外観が特徴の商業観光施設になってます、
函館とか横浜の
よくありますね、
ベイサイドにある倉庫みたいなおしゃれな作りになってますね。
そうですね、で目玉はこの施設にある工房とその商品なんです、リンゴからジュースや、シードルといったものを製造して販売するんですね、で他にも、以前 B1 グランプリの話題でご紹介した十和田バラ焼きとかね、青森ならではのお寿司といったご当地グルメというのも楽しめるんですね、
いやいいですね、
ただどちらかというと観光客よりも、好感度な地元客をメインターゲットに据えているような印象があります、
そしてもう一つはですね、今月5日にオープンしたばかりのねぶたの家はラッセですね、ラッセラーラッセラーのはラッセですね、名前の通りねぶたについて学んだり体験できるという観光客と市民のための施設となってます、写真見ますとね、このねぶたの展示大迫力ですね。
そうですね、写真でだけでもね迫力伝わってくるんですけれども、でここはね、大型のねぶたを5台常設で展示してるんです。
祭りの時期じゃなくてもいつでもねぶたを見ることができるっていうのがいいですね、これ触ったりすることもできるみたいですね、
そうですね、これらの新設が厳しい冬場でもどれだけ集客できるかというのは未知数なんですね、ただ出張ビジネスマンでも楽しめる手軽さっていうのがあるじゃないですか、鉄道で訪れた時の周遊ポイントとしてはそれなりの地位というのを築きそうですよ ね
これも迫力があって面白い、行ってみたいですね、それから青森を訪れたらぜひ楽しみたいのが美味しいグルメですよね、
グルメというのはキラーコンテンツですからね、青森グルメ、実は本当に注目なんですね、で以前ね新幹線が八戸駅まで伸びた時も、食は重要な観光資源だったと言いますからね、今回も青森商工会議所が中心になってね、いろんな仕掛けを行ってるんですね、
いやこれは期待できますよね、
特に期待されているのは、近海から水揚げされる海の幸ですよね、なんといってもね、新しい観光グルメが古川市場ののっけ丼です。
のっけ丼、
これは青森駅から近い古川市場にある青森魚菜センターで楽しめるんですね、まずオレンジ色の旗がある店で丼飯を100円で購入します、でそれから紺色の旗の店で刺身やウニ、ホタテ、イクラといったね好きな具材を少しずつ買って乗せていくと、そういう仕組みなんですね、
トッピング自由みたいな、
そうなんです、
お金を払えば、つまり自分の好きな具材を自分が思うようにアレンジできるということですね、
そうですね、
これ楽しいですしね、
オリジナル丼が出来上がる
んですね、選びながらこれもかこれもかみたいなね、面白いですね、具材も100円から200円程度って書いてあります、結構リーズナブルでいいですね、
この具材はすでに丼用に小分けしている店というのもあるし、その場でねホタテを殻から外して乗せてくれる、パフォーマンスをねする店というのもあるんですよね、そういうの見ながらなんかこう自分の
目で見ても
楽しんでいくっていうのはね、そういうの上手なやり方ですよ ね、
味だけではなくて目でも楽しませてくれると、
そうなんですね、予算的には500円から600円でもそれなりのボリュームになりますしね、800円から1000円ぐらいにすればね、かなり豪華なカスタム丼っていうのが完成するわけですね
いや行ってみたいですね、
市場の飲食用スペースでゆっくり地元の海の恵みを味わうことができます、
青森はやはり新鮮なお魚というのが売りですもんね、 でのっけからもうかなりクラクラするような美味しい話になってしまってますが、はい、お魚というとお寿司も気になるところですね、
は
い、
もちろんねお寿司も積極的に売り込んでるんですね、うん、市内のホテルなどではね、定額食事券青森寿司クーポンというものが販売されてるんです、はい、その上でこのクーポンが使えるお寿司屋さんでは定額食事券用のメニューを用意してるんですね、うん、ホテルでクーポンをまあ買うと、はい、その時にホテルがお店に予約を入れてくれるシステムなんです。
あ、これとても嬉しいシステムですね、うん、あの旅先で美味しいものを食べたいけれどでも料金も気になりますし、うん、特にお寿司屋さんの場合時価みたいなものがありますよね、うん、だから初めてのお店っていうのはとても不安なんですけれども、はい、そこにこのシステムがあるとかなり安心します。
そうですね、まさにその不安な気持ちね、うん、そういう気持ちに応えてこのサービスが生まれたんです、うん、まあ、とは言ってもね青森のお寿司というのはね都内のお店と比べれば、まあ、お好みで食べてもかなり安いそうですよ。あと郷土料理の PR というのも盛んに行われています、うん、青森のブランド食材の七子八珍って聞いたことありますか？
七子八珍って何にものですか？
なんかこうあの なんていうの語呂がいいですよね。
七子八珍ってなりますよ、
うん、そうなんです。でこれはねたらこをすじこというその名前にね、はい、子がつく七品っていうのと、それと栗ガニとかナマコ、そして富士壺といった青森近海で採れる珍味八品の総称なんです。
あ、それで七子八珍。
そうで、この七子八珍を使ったメニューとかね、大きなホテテ貝の貝殻に味噌や卵、ホタテを入れて作る貝焼き味噌といったような郷土料理も観光というのを盛り上げるんですね。
これは美味しそうですね。貝焼き味噌なんかこうじゅわっとエキスが出てる感じで美味しそうなんですけどまあやはりそこでしか味わえないこう土地ならではの郷土料理っていうのも魅力的ですよね、うん、一度は食べてみたいですよね、
まあ、そこがね本当にそういうところに行って、うん、味わいたいところですからね、楽しみにしたいところですからね、うん、でねぶた以外の強力なコンテンツが少ない、まあ、青森市にとって、こういった食べ歩きというのは滞在型観光客を、まあ、獲得するためにね重要なツールになってきます、はい、でそこで、まあ、今後食にまつわるイベントというのも予定されてるんですね、うん、
はい、
2月には食と明かりの祭典、そして5月には北海道東北 B1 グランプリ in 青森というのが行われます。
この2月の食と明かりの祭典では地元の料理や地酒を提供する雪見屋台街、これまた名前もいいですよね、
雪見っていうところがポイントですね。
出るそうですけどちょっと寒そうですけれどもね、うんうんうん、でも雪と食というこの時期にしか楽しめない組み合わせですから貴重ですよね、はい、さあでは純粋に観光を楽しみたいとなりますとどんなところ回ればいいんでしょうか？
はい、あの先ほどもね申し上げたように新青森駅の周りというのは何もありませんが、はい、車で 6,7 分とね近い場所に縄文遺跡として日本最大級を誇る三内丸山遺跡というのがあります。
すごいらしいですね、
うん、あ、知ってました？本当に時間がなくても訪れやすい観光スポットなんですね。まあその昔のね、はい、ものに浸ってなんとなくまあ懐かしくて落ち着くっていうようなね、うん、お手軽タイムスリップっていうことですよね。
新青森駅は津軽地方の玄関口としての顔もありますよね、
はい、津軽地方はねねぶたや津軽三味線太宰治などね、まあ、青森以上に観光コンテンツというのも充実してるんです、うん、まあ、中でも注目なのは新青森から 30分ほどで到着する弘前市です、
はい、
で弘前には全国的にも有名な桜の名所弘前公園がありますよね。あと弘前城というのは今年築城400年祭というのもあって、はい、新幹線開業で観光の恩恵を受けるというふうに見られてるんですね。お城ねいいな。
いや、あ、城もいいですか？
結構ね私ねお城も好きなんですよね。
実際新幹線開業後の弘前のあるホテルの稼働率は順調で去年12月の稼働率は前年同月比で 120% となる予想だそうです。でそれに4月からは JR のデスティネーションキャンペーンがスタートしますからこれまで以上に盛り上がりそうですよね。
そうですね、
はい、
青森県の観光は青森市などの、ね、まあ、特定の市町村だけではなくて広く回った方がいろいろと楽しめるんですね。そのために新青森駅を起点にしてそれぞれの観光地を結ぶ移動手段の充実というのが重要になってくるんですね、
はい、
JR 東日本は新幹線開業に合わせてハイブリッドシステム搭載の観光列車リゾートあすならをデビューさせました、はい、この新列車は津軽から下北半島を走ります、
はい、新幹線で新青森へ、うん、それから観光列車で各地を旅する。これはもう鉄道ファンじゃなくても楽しみですよね。
そうですね。
でその他温泉も多いですし、太宰治を生んだ土地という文化的な側面もありますし、うん、1泊2日じゃ足りないほど魅力的ですね。考えてみると。
そうなんですね。で鉄道とかを使った、ね、県内の移動はやはり時間もかかるので、はい、旅行商品を見てみると比較的時間に余裕のある年配者をターゲットにしたものが中心となっているようですね。青森を堪能するには時間をゆったりとって観光地を巡るというのがおすすめです。
はい。
で青森の地域社会を研究していらっしゃる方によるとね、首都圏の人たちから見たら青森での体験は非日常どころではなくてね、うん、異なる日常と書く異日常、
非日常ではなく異日常
このね、この異日常の世界を体験してもらえばもらうほど満足度は高くなるはずだっていうふうにおっしゃってましたね。
いやー、いい日常とどんな世界なんでしょうねゆるいゆっくりと流れる世界なんでしょうか、うん、一度体験してみたいなと思います、
はい、
さあ日経トレンディ2月号では今回ご紹介した内容だけではなく写真付きで青森の魅力をお届けしていますので、ぜひ本誌も合わせてご覧ください。パワーピックアップ、今週は青森を探訪すると題してお届けしました。さて編集長、いよいよ日経トレンディネットソーシャル化宣言、新コミュニティサイト300万人編集会議、いよいよオープンですね。
はい、そうなんですね。
はい、
これ1月の18日に、ま、グランドオープンというところで、うん、ま、バタバタしながら、うん、やっておりますということになっているんですけれども、ま、これはね、どういうものかというと、はい、例えば商品だったりトレンドだったり、ま、そういうそのテーマを設けて、はい、それについていろいろ話し合っていこうよ、うん、というものなんですね。時にはその著名人だったり、あるいは開発のプロだったり、時には編集部の部員だったり、
はい、
場合によっては私もみたいな、まだはっきりは宣言しないけれどもそれについて読者の皆さんといろいろ議論していきましょうという、はい、そういうようなものを目指してるんですね。
いや、私もね、もちろん登録していますけれども、皆さんも300万人のうちの一人になっていただければと。そうなんです。
まず最初はね、はい、サンプラザ中野くんのタブレット端末を 200% 使いこなせっていうような、はい、そういうテーマでタブレット端末、それともう一つデジタル対アナログ最強の手帳術、この2つというのを動かしていくんですね。このこういったようにテーマその時々の旬なテーマというのを設けていって、それについて皆さんいろんな意見を出し合いましょうね、うん、というようなものです。
ね、1月末までの会員登録でプレゼントも当たるということです。
はい、
ぜひふるって登録してみてください。
そうですね、ぜひね、参加していただいて、このトレンディネットというネットの、まあ、新しい形を探ると同時に、実はこの紙のね、日経トレンディというものにもそこで上がったテーマだったり声というのがこうフィードバックされてきたりとか、
反映されて、
そういう風になればいいなっていう、そのいろんなトライアルの意味を込めているものなんですね。
面白そうですね。ぜひ興味のある方、日経トレンディネットで検索してみてください。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
今回はね、はい、鉄道の旅ということで、うん、前半は各地の観光列車を紹介して、まあ、後半はね、青森をご紹介したんですけれども、はい、宮永さん、今鹿児島ですごい土産物が注目されているっていうのを知ってます？
鹿児島のすごい土産物、うん、鹿児島というと桜島大根とかカルカンとかは有名ですけど、うん、それではなく何ですかね、うん、
いいところだけどちょっと惜しいかなって感じですね。
惜しい、
はい、正解は桜島の火山灰を詰めた缶詰です。
なぜ火山灰っていうあの火山灰ですよね。
そうですよ、
桜島が噴火して農作物が被害を受けたりとか、うん、洗濯物がいや車が汚れるっていうあの火山灰ですよ ね。
そ, うなんですね。
それがお土産、
そう、それがなぜかお土産になってるんですねまあ、桜島の火山灰に、まあ、頭を悩ませてきた、はい、鹿児島県垂水市の観光地域産業活性化協議会が、うん、はいどうぞという名前ね、はい、まあ、このはいにかけてるわけですね、はいにね、はいにかけてるんです話題になっているそうです。
甲子園の土っていうなら分かりますけど、この 火山灰入って売れるんですか。
いやでもね、
需要あるかな。
去年のね、はい、10月に、1000個限定で市内の道の駅などでね、はい、まあ、試験販売してみたんですって、はい、であっという間に完売したそうです。完売ですよ、完売。予想外の売れ行きでね、はい、用意していた缶詰が10日ほどで、まあ、なくなってしまったそうなんですね。で、まあ、それがさらに話題を呼んで、はい、とうとう正式発売することになったそうです。まあ、1缶100円と手頃ですし、はい、ユニークなお土産がね欲しいという人にはうってつけかもしれませんよね。
その買った後の使用法ってどういう感じなんでしょうかね。不思議ですね。
わかりません。
さあ、3月にはですね、九州新幹線も全線開業しますし、観光客が増えるでしょうから、もしかしたらそれこそ火山だけに大噴火ヒットとなるかもしれません。ちなみに日経トレンディネットではヒットの目というコーナーを設けまして、今ヒットしている商品やこれからヒットするかもしれないという商品をご紹介していますので、合わせてチェックしてみてください。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りしました。